笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。
皆さんこんにちは。笑顔のワークライフバランス、プロデューサーの斉藤です。今週からまたさくらさんがですね、ナビゲーター、ということで戻ってくるということになっていたわけなんですが、これナレーション撮りはですね、いつも音楽スタジオを借りて撮るわけなんですけれども、その収録直前にですね、緊急の予定が入ってしまって、来れなくなってしまいました。で、代わりに私がまたここで喋って、つなごうというふうなことになりましたので、よろしくお願いいたします。今回と次回の笑顔のワークライフバランスは特別編といたしまして、これまでのゲストの方のインタビューの中から番組のコンセプトに合うキーになる一言をまとめたエッセンスをお送りいたします。これまでにですね、39人の方にゲストに出演お越しいただいたわけなんですけれども、それぞれの視点思いで仕事、家庭、生活などを充実させるための秘訣がまとめられています。きっと何か気づきがあるかと思います。今回は第1回最初のゲストであった深野裕之さんから18人目のゲスト小野寺郁恵さんまでのインタビューの中からまとめています。ゲストの一覧を笑顔のワークライフバランスのブログさくらみゆき .sbro.jp に掲載していますので、もし気になる方のインタビューがあったらフルで聞いてみてください。それではどうぞお楽しみください。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
深野さんです。
はい、深野です。ただ子供を認識しているのは必ず目的意識を持たせるということは意識してますね。だから、自分が経験してきたものをどうやったらこう与えられるかって考えたときに、自分は海外に行ってきたし、国際人になってほしい、そういう感覚を持ってほしいっていうのがあるので、それがあってあえて海外旅行に連れてってですね、日本の人のガイドが一切いない、要はツアーじゃない旅行ですね。そういった形にあえてしてるっていうのはありますね。
じゃあもう向こうの現地語で、
ほとんどマレーシア、シンガポールは英語が公用語なん でマレーシアもほぼ公用語なんですよ、英語が。ですから子供にとってはすごくいい経験だったんじゃないかなと思いますよね。それがきっかけで、英会話学校に入りたいっていう風に流れになってきたんで。
本日のゲストは、ピアノの先生であります岡崎靖子さんです。
普段はお仕事としてピアノの先生されてるんですが、お家ではどんな奥様でいらっしゃるのかなっていうのをお伺いしたいです。
お家ではあまり奥さんとしては良くないかもしれないですけどただね、結婚するときに、いまだにもうそれだけは、何があってもじゃないけど、死守してるんじゃないけど、
どんなこと
を、僕を待っていないで、待ってるだけの奥さんじゃない、もう待ってるだけの奥さんにはならないね、みたいな話があったんですね。
それはご主人かな。
はい、重すぎるって、自分だけ待ってる、だって家にいられるのは重すぎるって言われたんで、あ、そう、
いいのって感じですね。
そうって感じで、それをずっと続けてる感じです、もうきっと本人忘れてると思いますけど、
はい。本日のゲストは、株式会社平和代表取締役の岡谷佳代さんです。
はい、
家族に感謝して今日ね。
そうですね、本当にだからぜひね、家族は基盤だと思います、私、仕事していく上で。だからなんだろうな、仕事してこれ私の考えですね、私の考えだけど、やっぱり女の人って仕事していくと強くなっていくと思うんですよ。お金も入る
ついになっちゃいますね。
私一時期そうだったし本当になんかパパなんていなくても
って、確かにお金がね、ちゃんとこう安定してくるとそうなりますね。
でも、そこだけじゃない、だから私ね、お小遣い制で私お金もらってるんですよ。
パパが握ってるんですか。
そう、私だから全然お金持ってないんですよ。
そうなんですね。
お小遣いくださいってっていうようになってからの方が今いいですね。
今日のゲストはですね、 NPO 法人ママキャン理事長でいらっしゃいます山田美和さんです。
何て言うんでしょうね、これ笑顔のワークライフバランスっていう番組なんですね。家族を笑顔にしていきたいママさんのお 話を伺ったんですけれども、はいはい、山田さんにとってのご家族、お家、家庭っていうものって、
はい、
一言で表すとどんなことでしょうか。
そうですね、うん、家族は何だろう、帰れる場所、
うん、
かな、
帰れる場所、
うん、なんか、まあ、素でいられる場所っていうのもあるんですけど、はい、やっぱり外向き、はい、外向きの顔って言ったら変ですけど
ありますよね、
まあ、こういう立場でいる限りは、はい、やっぱりある程度対面でいろんな方とお付き合いをする機会も増えてきているし、はい、やっぱそういうことを考えると、うん、まあ、家庭ってどこ誰でもねほっとできる場所っていうことがあると思うんですけど、うん、やっぱり帰れる場所があるから頑張れるっていうのが非常に大きくて、うんうん、
本日のゲストは株式会社 A 代表取締役の森島博嗣さんです。
僕らも、うん、あの大人だけど、はい、赤ちゃんと同じで、うん、経験したことないことってわからないので、うんうんうん、そのこの師匠だ間違いないって思ってついていってみて、うんうん、間違いの場合ってあるので、間違ったら、うん、あの感じが違うんだっていうのがわかるので
なるほどですね、うんうんうん、そうかなんかそれを学んだと思えばいい
っていうことですね。そうそうそうそう、なんか20代男子とかだったら、はい、
うん、
愛人3人いるぜ、フェラーリポルシェ乗ってるぜヒルズだぜみたいな人がいたら、うん、もうついてきますみたいな感じになる、 なるわけじゃん。なるけど、はい、実際行ってみるともう健康も心もぐちゃぐちゃになってるの分かったりするわけですよ、
うんうん、
あなんか違うなっていうのを身をもって分かってもしくは近くに行ったら分かるので、あこれじゃないなっていうのが分かるから、
うんうん、
それを何回かしてると、はい、あなんかその感じ間違いないなとかこの感じ、うん、あ違うなとかっていうのが分かるので、
うんうんうん、
その一番良くないと思うのは踏み出さないことですね。
踏み出さないこと、
うん、失敗しないこと、失敗すると明確に失敗っていうのが分かるので、
うん、そっか、ああなったら怖いなとか、
そうそうそうそうそうそう、はい、
本日のゲストは株式会社ワイワイパラダイス代表取締役の池田美智子さんです。
その家庭とのバランスっていうんでしょうかね、なんか気にかけていることっていうのはありますか。
そうですね、起業すると経営者になると、同じ仕事をしていてもやっぱり意識が全然違うんですよね。やっぱりなんかこう四六時中お店のことを考えたりとか会社経営のことを考えたり、あとやっぱり来月の売上とかその支払いのこととか常にもう眠ってるんですよ。でそうするとやっぱり脳みその中がその家庭っていうそのなんかこう割合が少なくなってきてるのが確かなので、そこは意識的に家族に向けてて、家族に向けてって言っても、まあ、主人しかいないんですけれど、意識的に何でしょうかね、こう気にかけてますよっていう、
はい、
その発信を無言でもしてする努力をしています。
旦那様に対して、
でまたマザーの話になっちゃう、マザーテレサの話になってしまうんですけど、マザーテレサの言葉で、愛の反対の言葉は、憎しみではなく、無関心っていう言葉があるんですね。でやっぱり確かにそうだと思うんですよ、無関心ほど人をこう落とし入れるものはないと思うんですよね。だからその
本日のゲストは有限会社ひとみプロデュース代表取締役大藤ひとみさんです。
素敵ですね。じゃあもうバカになってこうトントン拍子に、ね、こ う, うまくいってきたお父さんなんですけど、これから先はどんな未来を作っていきたいとかっていうビジョンみたいなものってお聞かせいただけますか。
はい、一番は結婚する人っていうのが今結婚しなくてもいいやって思ってる人もすごく多くなってきている
んですね。
で今男性も4人に1人は今までずっと彼女がいなかったっていうようなデータも出てたりとか、そういう恋愛自体がこう遠くなっていく存在じゃなくて、こう結婚することってすごくいいことなんだよとか、なんか心の支えに、ここの支えがいるってすごくいいことなんだよとか、なんかそういうことをもっと発信していきたいなっていうふうに思います。 って。
いいですね。もうね、まさに大東家のパートナーシップを見たらね、うん、あ、結婚っていいねって思えますね。
もうそう思っていただけるのがね、一番なんですけど。
今回のゲストは株式会社掃除の力東京事務所所長の大月飛鳥さんです。例えば今まさに大月さんが、直面している出産、出産って一番大きいと思うんですけど、それまでのキャリアをこう無にしてしまう人も中にはいるんですよね、出産を機に。でもそれを無にせずにやっていけるっていうのがこう自分らしいスタイルでの働き方なのかなと思っていて、これから起業していきたいっていう方にですね、もうすでにご自身で事業をされていらっしゃる大月さんから、これはやっておくといいよっていうアドバイスみたいなものがあったらね、一ついただけたらなと思うんですが、
ちょっとシビアな話も入るかと思うんですけれども、私今の仕事を始めて丸3年経ったんです、で最初の、2年は全くも食えない状態が続いたと。ただそれでも、なんで続けられたのかなっていうのは、それが純粋に好きだっていう思いだけだったんですよね。で最初に起業をしようって思う時って、やっぱりお金のことすごい考えないとまあダメだと思いますし、そうなんですけど、そこで諦められるか諦められないかっていうのの違いが、長い目で見た時に自分が本当に好きなことをできることだと思うんですよね。で多分起業される方って本当に最初の頃っていろんな人に助けられて、助けられて、でなんとか食べさせてもらってっていうことがあると思うんですけど、もうどんなに自分が食えない時でもそのことだけは絶対忘れちゃいけないなっていうのはすごく思います。
人に助けていただいた感謝とか、そういったことですかね。
どんな些細なことでも、その時のその人の助けがあったから、数年後に今の自分があるんだっていうことだけは覚えていけばいいかなって。
すごくいいアドバイスでした。本日のゲストは株式会社オレンジクローバー代表取締役の島田美由紀さんです。常にこう順風満帆ってわけじゃなかったと思うんですよ、いい時もあり悪い時もあり、時には家族にトラブルが起きたりとかね、あったと思うんだけど、そういうのをこう乗り越えて、どうやって乗り越えてきたんですか？
そうですね、その都度なんか問題が出た時に逃げない、向き合うっていうのは、その問題に向き合う、
逃げたくなっちゃうよね。
そうでも私ね、基本的に逃げるってことしないんで、体当たりしちゃうので。
かっこいいですね。
なので、じゃあこれが、この問題がありましたっていう時に、じゃあそれをどうやったら解決できるのかなっていうのを結構頑張るかな。どうしたら楽になれるかなとか。
どうしたら楽になれるかな。質問ですね。
ですね。とにかく早くそれをなんとか処理したいみたいな。
なので常に自分と対話しながら、どうやったらこれ乗り越えられるんだとか、楽になれるんだ、
どんな方法があるのかなとかっていうのはすごく探しますね。そこはなんか。
本日のゲストは株式会社ひだまり堂クリエイティブプロデューサー柴崎陽子さんです。どうもよろしくお願いいたします。
こんにちは。で、今のお話からすると、その子供を抱えたヤングママが、お仕事をされたいっていう思った場合は、ぜひ、私はですよ、ぜひお子さんをやっぱり優先して差し上げた方がよろしいと思います。なぜかというと、子供との関わりはその時でなければならない時間だからです。
確かに。
で、お仕事は家族のためにするものであって、 て、お仕事のための家族がいるんじゃないよですもんね。
そうですね、順番が逆です ね、
よく私なんか の、 あの親の時代は企業戦士なんて言い方した時代もありましたけど、24時間働けますかね、絶対ね働けないですし、家族が犠牲になってはいけないんです。だからやっぱりお子さんをあの優先すべき時はぜひ優先してあげ、一緒にいっぱい抱っこもしてあげ、ご飯もいっぱい作ってあげ、一緒に食べてあげてほしいです。その次にママが大事にして、妻としても役どころはちゃんと果たし、次にお仕事っていうことでいいんじゃないかなって、まず一つ考えは持っていただけた方が気持ちが休まる。
確かに、
仕事優先っていうよりも。
本日のゲストはフォトライターでありファイナンシャルプランナーでもあります小澤美奈子さんです。
ラジオを、ね、聞いてくださっている方も、子育てをしながらとか、あの家庭と両立しながらとか、ご自分でお仕事を始めたい、している方ですとか、これから始めたいなと思っている方なんかもいらっしゃるんですね、そういう方に対して、今ちなみにライターのお仕事始め何年ぐらいなんでしたっけ。
約5年になります。
5年間そのご自分のビジネスと家庭との両立を頑張ってこられた小澤さんから、今頑張ってる方に向けて何かアドバイスがあれば最後に一ついただきたいなと思います。
なんていうんですか、主婦に、子供を、いるのはもちろんなんですけれども、やはり家庭を持つといろいろ制限されることが多くなると思う、
帰宅時間とかね。
そうですね、でもう自分を抑えちゃう方がいらっしゃると思うんですけれど、
自分の行動を制限する、
そうですね、やっぱり家族のためにこうしなきゃああしなきゃっていうのが、
ありますあります、自分を犠牲にしてしまうようなところですね。
今私もこう仕事をして思ったのが、すごくその一方で自由に、なんですか、うまく両立しているお母さん、仕事も家庭も両立しているお母さんもいっぱい、今って出てきてると思うんですね、
小澤さんもそうだと思う
それを知るにはやはりいろんな方に会って自分がいろんな行動をするっていうのが大事だと思うんですね、同じような、世界だけにいるのではなく、ちょっと一歩踏み出して、ちょっと資格取るのもその一つですし、あといろんな、交流会に出たりとかっていうので、いろんな世界が分かると、何かしらこう自分の思いを実現できる方法っていうのが見つかると思うので、ぜひ自分の人生を、自分で切り開くっていうことを主婦の方でもしてほしいなっていうと思います。
そうですね。
本日のゲストは美しが丘動物病院院長の柏木隆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、ね、専業主婦をやれるっていうのは幸せなことでもあるとは思うんですけど、それはもしかしたら、男の目線からっていうことですよね、その奥さんが働かないでも大丈夫なだけのその収入を得ることができているっていう考え方としては、そういう考え方もありだと思いますけど、だけどじゃあ収入があるから、じゃあそういう奥さんのそう中でね、家の中だけでやらせていていいのかだとか、そういうところも兼ね合いですよね。偉そうなこと言ってますけど、僕は多分言われなきゃそういうことは気づかないです。
そうです
か。妻との会話の中で、やっぱりその大人と話したいとか社会と接点を持ちたいとか、それこそその、どんな仕事でもいいから、仕事をしていたいっていうような思いっていうのがやっぱり持っている、ただその一方でやっぱり子供と一緒にいる時間を大事にしたい、僕の言葉で言うと、子供と一緒にいる時間を大事にしてほしい、
なるほど、
っていう、でもそれは強要というか、自分がその仕事が診察時間が決まっちゃっている仕事なので、サラリーマンの方とかに比べれば昼休みに戻ったりとかっていうことは、できる方だと思いますけど、それでも あの午前中の診察時間、午後の診察時間っていうのを、うん、基本的には変更することができない仕事なので、
そうですね、患者様いらっしゃる、
ね、そうですね、うん、だからそれの中でじゃあお金は入れるからお前に任せたよっていうことにね、言葉ではいろいろね、耳障りのいいことを言ってても結局それをこうずっと強要してしまっているわけで、あのそこのところが難しいところなんですよね。
本日のゲストは上芝居師せんべいさんです。
読書もほぼ漫画だったりとかはいたしますけれども、サスペンスものとか漫画だったり、だから私の人生って、うん、ほぼほぼ漫画に影響されてきているので、
すっごい興味ある。
そうなんです、
一番大きな影響を与えたのはどんな、
一番大きな影響を与えたのは、うんうんうん、いっぱいあるよ。
いっぱいある。あ、じゃあいくつか教えてください。
世代が全部バレますけどね、はい、ベルサイユのバラがありましたでしょ、エースの狙いがありましたでしょ、うんうんうん、それからね、カリザーシンドロームっていうのがありまして、でカリザーシンドローム大好きで、私カリザーで仕事に、一番最初の仕事カリザーに来ました。
その影響でですか、はい、あ、めちゃくちゃ大きな影響を受けてますね、
うん、でその先に結婚してから、はいはい、千葉の方に移転することがあったんですけれども、当時さくらんぼ物語という漫画が流行ってまして、そこに影響、あのファミリーものなんですけどね、うん、家族揃って仲良くなる、うん、それに影響を受けまして、うん、その舞台になった千葉県の八千代市というところに引っ越しました、うん、
そのために
いや、そのためじゃないですよ、
たまたま、
うん、千葉に行くことがあったんで、どこに住むって、はい、いや絶対八千代がいい、
八千代がいい、そうなんですね、すごい。
あとはね、ガラスの仮面とか、お芝居やる人はみんな今ね、影響を受けるけれども、うん、人生全部入ってるじゃないですか、はい、
ところに入ってますよね、
で、それが今この芝居につながってきて、はい、私これやりたいなっていうのもあるのかなとは思ってますけど、ね、で大きくなってからは子供が読んでる漫画を買い始めて、スラムダンクとか、ワンピースとか、今時のものは、
網羅してますね、じゃあお子さんとの会話とかも、そういう漫画を通してとか会話したりとかもあったんですか、うん、
結構共通の言語にはなりましたよね、忙しいとなかなか会話する暇ないじゃないですか、
そうそうそう、ありますね、
ポンポンってちょこっと喋った時に、それがね、知ってると話題になったりとかもしたので、
なるほどですね、共通言語いいですね。
本日のゲストは NPO 法人ミュージックソムリエ協会理事長の吉川さやかさんです、
はい、方たちね、こう夢を現実にしていくために、あのこんなことをしてきたよっていうアドバイスであるとか、
そうでした
ら、ぜひ教えてください、
は
い、
そうですね、まあね、こうやってインタビューを受けてるとね、はい、こうひどくなんかこう、いいように聞こえるかもしれないんですけど
そうですね、綺麗に聞こえちゃうかもしれない
でも実際問題はやっぱりすごく苦しかったりだとか、はい、そのいろんなね、やっぱりビジネス の、はい、あのシビアなことっていうのにもやっぱり触れざるを得ないことがたくさん出てくるんですよね、だから一概にもうそれは起業した方がいいですよっていうのを気軽には、やっぱりこのちょうど実はそのミュージックソムリエ協会立ち上げて今年が10年目なので、やはりこれからも考えると、やはりそういう厳しさっていうものを通して考えるのやすやすとは言えないっていうのはあります。ただ自分がね、どうしてもこれは好きっていうものが熱い思いとがあるのであれば、あの挑戦することは、あのできると思います、調節できるっていうか、はい、挑戦することはすごくあのいいことだと思いますね、だからなんか私にはできないわとか、そういうふうに自分をなんか過小評価するのではなくてね、まあ、どうしても女性だとやはりいくらその男女雇用機会均等法だって言われていても、やっぱりそのまだまだ ね、
ありますよね、
そういう育てられる方からして、そのどうしてもそういう自分がっていうところよりも、何かこうサブ的な形っていうのがどうしても世間的にも多いですから、なかなか自分がっていう決断っていうのは難しいかもしれませんが、そういう自分を過小評価することなく、自分が本当に好きなものがあるのであれば、それをまず一生懸命勉強して、起業っていうことは、あの起業をまず勉強していくこと、
ああなるほど。
本日はですね、横浜市青葉区美しが丘にありますカフェブランコさんにお邪魔しております。なんと今日のゲストは カフェブランコ店主の井口直幸さんです。
最初はそのいずれやれたらいいなっていうイメージだったわけですよね。
はい、はい、
うんうんうん、
そうなんですね。
それがね、やるなら今だに切り替わったのは、
うん、あ、やはりタイミングじゃないですかね。
タイミング、
うん、あの全てが揃ったんですよね。
何ですか、うん、
あのいろんなことを準備していて、はい、まあ、あの機会を譲ってくれるっていう人も出てきましたし、
面白い焙煎ではなく、
あれは購入したんですけど、あの、はい、それ以上にですね、あのオーブンが今実はケーキとかがあって、はい、オレンジ色のオーブンがあるんですけど、
オーブン、
ああいうのを譲ってくれるという方がいらしたりですね、あとこの場所が見つかったということと、あとコーヒーのその師匠ですね、私のその師匠の影響も大きいですね、
うん、あ、その教室に通ってたここの先生でいらっしゃる方、はい、
そうなんですね、この方がまあ、うん、いいんじゃない、やった方が、最初はね大反対したんですよ。サラリーマンでいた方がいいですよ、大変ですよと、分かってますか、
企業って大変ですよ、
大変ですよ、半端なことじゃないですよって言われ、反対してたんですけど、うんうん、私はねどうしてもそのやりたいやりたいって言って、うんうん、もういいんです、あの失敗したらまた考えますって言って、
うん、
とにかくやりたいんですって言って、あ、とにかくいろいろ教えてくださいって言って、毎日のように通いましたね。
そこもやっぱりグイグイと
行きましたね。
行きますね。
もう会社はもう仕事そっちのっけで、うん、コーヒーのことしかなかったですね、
ほとんど。そうなんですね。
はい、
本日のゲストはハピネスメソッド代表ライフコンサルタントの梅原レミさんです。
そのお嬢さんがね、まあ、8歳で将来何になりたいとかってまだこうグラグラグラグラしてる時じゃないですか、
うんうん、
その将来の夢の選択肢をね増やしてあげるためにっていうのかな、なんか心がけてることってありますか。
まあとにかくいろいろ体験させる、まあでも私が知っている限りでしかそれはやってあげられないけど、うん、得られた情報があれば、うんうん、こういうのあるけど、うん、って一応声をかけて、興味を持って行きたいと言ったら行けるようにする、スケジュールを組んだりとか、
ね、お忙しいからほら近場でこと足りるものばかりじゃないじゃないですか、子供の興味って、そういう時はお仕事調整とかして、
して、
できるだけじゃお嬢さんに、
そうですね、もうメインはそこを。
本日のゲストはリアンフォト代表の中川恵里さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのお話伺っててね、あの中川さんがずっとやってこられてたのは、そのカメラが好きだ、写真が好きだっていうことを、あのこれを仕事としてやっていきたいっていうのを伝え続けてたんじゃないかなっていう気がするんですよ、以前の前職の時にも、はい、あのそういう写真の、ね、はい、お仕事したいっていうのを言ったら、その部署に配属になったとかね、そうやって言ってなかったらなかなかならなくないですか。
そうですね、叶わないかもなとか、今でももちろんあるんですけど、これ言ってもしょうがないかなとか、いっぱいあるんですよ、でもやっぱり声に出してみないと誰にも伝わらないし、
ですよね、
誰でもいいってわけじゃないですけど、いろんな人にやっぱり自分の思いはできるだけ伝えるようにはしています。で最近やっぱり強くそれは思いますね、多分まだまだできてないところが自分の中でいっぱいあるからこそ、もっとこうしたい、もっと声を大にして伝え続けたいっていう自分の目標というか、こうなりたい、そうなりたい姿でもあったりするかと思うんですけどもね。
ですね、なんかどんどんどんどんなんか将来のビジョンが、ね、明確になっていくと、どんどんそれに近づいていく感じなんですかね、
そうですね、きっとなんとかなる最後
確かになんとかなるって大事なんとかなってるし、
なんとかなってるから大丈夫かな、あんまり難しく考えて
る、言ってみる、やってみる
そうですね。
本日のゲストはお友達作りの達人でいらっしゃいます小野寺郁恵さんです。この先ね、郁恵さんがどんなことをやっていきたいのかっていうのを聞いてもいいですか。今ね、あの息子さんに寄り添って、
いらっしゃると思うんだけど、
そうですね、まあ、基本的には息子が多分3年後ぐらいからは海外に行ったりとかすると思うので、その準備をしながら、こう私も彼についていけるようなライフスタイルを作りたいっていう感じですね。
それはお仕事も含めて、
お勤めに行かなきゃできないような仕事ではなく、どこででもできるような、
あ素敵、
ね、今ね、まあ、皆さんこう好きなこととかどこでも、ね、はい、時間にとらわれずに仕事ができるようなっていうのをね、やって実践している方もたくさんいらっしゃって、まあ、みひろさんもね、
あね、本当
もちろんその通りで、もう私も彼がいなかったらそういうふうに思えなかったと思うんですけど、私もそこを目指したいなって思ってますね。だからこう仕事の内容どうのこうのっていうのは今のところなくて、はい、その時自分がやりたいと思うことって大変なんですけど、
はい、一番こうファッションが湧いてくる、
そうですね、あこれやりたいって思ったことだったら、それがたとえ初めてだったとしてもやると思うんですよ、
やりたいんだもんね、
そうやりたいんだもの、
そうです
よね、やるよね、
やるよね、動いちゃいますよね、
それがね、なるほど、
はい、いかがでしたでしょうか。起業について、子育て、家庭での立ち位置など断片断片で、ワークライフバランスのヒントになったのかと思います。我々二人はですね、当然このゲストの方と直接お会いをしてお話を伺っているわけなんですけれども、こう改めて聞いてみると、それぞれの人柄がこう出てるというふうに感じました。この一言一言の中に実になんか懐かしい思いがあったりとかいうふうにも思いました。もしですね、気になる方のインタビューがあったら、ゲストの一覧を江川のワークライフバランスのブログさくらみゆき .sbro.jp に掲載していますので、ぜひフルで聞いてみてください。次回は19人目のゲストから39人目のゲストのエッセンスをまとめてお届けします。ぜひ楽しみにしていてください。また番組ではワークライフバランスを充実させている経営者、起業家の方にインタビューをして、その秘訣や魅力を伺っています。私出てみたい、あの人の話は参考になるかもという方、次戦他戦は問いませんので、ぜひ番組の方までリクエストを寄せください。ではまた次回もお楽しみください。ナビゲーターはプロデューサーの斉藤でした。
この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。